徒言行録2章1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。特別賛美、神聖賛美歌260番、御言葉持って霊の火を賛美した後、宣教聖霊に満たされてと題して、末森牧師に宣教をいただきます。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。あなたが2000年前に初代教会に激しい風となって聖霊の火を投じてくださいました。今日私たちあの時の120名のものとなってあなたの神殿へと集まってまいりました。主をどうぞこの使徒言行録の御言葉通り私たちに今朝約束の聖霊を注いでください。私たちはあなたの道からによらなければあなたを信じることもあなたに従うこともできません。主をどうぞ今日私たちを憐れんでください。私たちに渇きを覚えさせてください。聖霊様、あなたが降り注いでくださらなければ何もできないものであることを今日私たちに教えてください。どうか今日その約束の聖霊を受けて私たちがあなたを切に求めるものとなることができますように。そしてあなたの道かりに満たされてあなたに与えられたこの生涯を力強く歩んでいくことができますように、今日どうぞ私たち一人一人に御言葉を語ってください。ここに集っている者たちの上うちに病の中にある者、また問題の中にある者、家族の家庭の困難を覚えている者、多くの者たちがおります。主をどうぞ一人一人にあなたが御霊を持って御言葉を持って臨んでくださり、今日私たちがその祝福に預かり新しく変えられて癒され解放を受けて、またイエス様あなたを主と告白する者へと変えられてこの場所から出ていくことができますように、聖霊様どうぞ望んでください。語る者の唇を思いをあなたがどうぞどうぞ清めてくださり、今朝あなたがこの集われた一人一人に語りたいと切に願っておられるその御言葉をしっかり取り継ぐことができますように、主をどうぞ憐れみ助け導いてください。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださることを信じてありがとうございます。すべてを御手に委ねて感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。プジトゥハン合ってますでしょうか先生。プジトゥハンですね。今日この2章のインドネシア語で主を賛美しますという言葉だそうですけれども、今日の先ほど聖書箇所を読んでいただきましたですね。一同は聖霊に満たされると霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。あるこの間牧師会に行きましたら、大井教会はこのペンテコステの礼拝では9カ国語の一節をですね、皆さん一人一人がこう持ち寄って読むそうです。ですね。それぐらい、この一人一人、本当にその初代教会のようになってみよう。ですね。この時には、もちろん、もう聖霊に注がれて、別に何を語ろうとしたわけではなく、それぞれが、その道からによって、ですね、この、それぞれの外国語を喋るようになったわけですけれども、ですね、この間の祈祷会でも、野口先生がインドネシア語で、少しですね、お話をしてくださいました。そのように、何よりも世界宣教をしていくときに私たちのところに新しい言葉が入ってくる。これはすごい恵みですね。私たちは皆が出ていくわけではないですね。だけれども出ていかなくても教会が世界宣教をして、教会が宣教師を使わしていると、その使わしているところの国が私たちのところにも入ってくる。このそれこそ島国のですね、日本にもいろんな国の恵みが、また言語が入ってくる。そして言ったようなですね、私たちも言ったような思いになることができ、そして何よりその国の思いですね、その国のことを覚えて祈ることができるのは大変大きな恵みであると思います。今日この時、先ほどひろこ姉妹のお祈りにもありましたけれども、このペンテコステを愛する皆様と共に迎えるにあたってですね、野口先生のインドネシア宣教の扉が大きく開かれたこと、もうすでに16日の出発が決められたことは、これは全く偶然ではないと思います。ですね、この時に主が私たち玉川教会をどれほど愛しておられるか、 そして聖なる聖なるこの大事業である世界宣教の使命を与えてくださって、この使命がこの前進するとき、いよいよ6月に先生ご家族を出発しようと私たちを送り出そうとしているこの時に聖霊を受けなさい。一人一人が頑張んなさいですね。イエス様は復活された後に一人一人弟子たちに対して、あのマルコ伝によるならば16章15節のところで、全世界に出て行って全て作られたものに福音を述べ伝えなさい、そういうふうにお語りになりました。そのもとに教会が建てられていくわけです。それ今日の教会学校で学んだと思いますけれども、しかしその時にイエス様はあなた方に使命を与えます、だから頑張ってですね、頑張ってやってきなさい。いろいろ知恵を使ってですね、いろんなことを考えながら頑張ってやりなさいとは主は言われなかった。そうではない。約束の聖霊を受けなさい。ですね。ヨハネによる福音書の、20章の21節によるならば、新約聖書210ページです。ヨハネによる福音書20章の21節ですね。お開きになる方ご一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書20章21節22節をご一緒に読みたいと思います。210ページです。よろしいでしょうか。3、はい。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。アーメン。そうです。私たち一人一人、宣教師として出ていく先生ご家族のようなですね、宣教師のご家族もいる。また私のように牧師として、ですね、今このようにして召されているものもいる。今日私たちの教会には新学生二人ですね、与えられております。また言うまでもなく一人一人にですね、主が与えられている使命がある。その時に私はあなたをですね、牧師として、また新学生として選びましたから、どうぞ頑張ってきてください。そうではないんですね。聖霊を受けなさい。何より私たち使命に立ち上がるとき、また主の御用をするとき、何より私たちが日々生きるとき、主が語られていることは頑張んなさいではない。聖霊を受けなさい。ですね。このことを私たちは忘れてはなりません。そうでないと私たちは、そうです、使命が与えられました。一生懸命頑張らないといけない。一生懸命勉強しないといけない。あ、何があれが足りない、これが足りない。そしてね、そして頑張った結果、私たちは自分が頑張ったかのようになっていく。私はこんだけ頑張りました。こんだけ知恵を持っています。ですね。学歴もあります。でも主はそんなことを喜ばれるのではないし、そんなことを用いるのではない。聖霊を受けて変えられたものが主に用いられるということ。変えられたものが主の栄光を表すことができる。ですね。それゆえ今日私たちは約束の聖霊を待ち望んで待ち望んで待ち望みましたか？よかったです。待ち望んで今日の礼拝に預かっていると信じます。ですね。私自身も待望して待望して、来たはずですけれども、この時ですね、本当にその恵みを事実、先ほど2章の鳩内羊に読んでいただきました。一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。で、今日、教師会で学んだんですけれども、これがいかに、このルカ、はじめ人たちが、またこう、書いているルカが、このことをですね、本当に事実を起こったこととして、何かおとぎ話を書いているのではない。事実、この時、120名に、また私に、聖霊が注がれたんだ。ですね。これを語るためにはどれほど苦労したかということが書いてありました。それがルカが事実、また人たちが激しい風となって、聖霊が息吹をですね、聖霊の息吹が注がれて、家中がですね、家なりがして、もうですね、この本当に地震が起こったかのように思った。事実それが下った。事実その聖霊によって私たちは変えられた。それが使徒言行録です。そして私たちは使徒言行録この初め一章の一節二節のこの最初の213ページを読むときにですね、このように書かれていますね。 またイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。これが使徒言行録です。すなわち使徒言行録、これからの時代、使徒たちに聖霊を通して指図を与えられた。すなわち私たち、今日ペンテコステを迎えた私たちは、私たちが、さっきも言いましたように、私たちが頑張って自力でもって進んでいくのではない。そうではなくて、聖霊様が私たちに指図を与えてくださって、聖霊様が先頭に立って私たちを導いてくださる。これが使徒行伝です。またの名を聖霊行伝というのはそういうことです。聖霊様が先立って行かれる。それに私たちはただ従っていけばいい。自分で道を選ぶのではないですね。聖霊様が私たちに何をしなさい、これをしなさい、そのように語ってくださる助け主であるということを、ヨハネによる福音書16章の、イエス様がですね、まだおられた時にこの聖霊の働きを語られました。弁護者なるパラクレートスなるこの助け主、聖霊様が、イエス様が去った後、あなた方のもとに行く。そしてその方は、ヨハネによる福音書16章13節に記されているように、真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。そうです。聖霊様が私たちにこれから何をしなければならないのか、また、御言葉とですね、御言葉が語られるときに、御霊を持って、聖霊様を持って私たちに、その御言葉の真理を語ってくださる。そしてこれから起こること、また今私たちが何を選ばなければならないのか、ですね、その一つ一つを私たちに語ってくださる。まさに私たち自分ではわからない。何が正しいのかもわからない。自分では正しいと思っているけれども、結果としてどんどんですね、人を傷つけてしまったりしてしまう。そういうことがある。しかし、聖霊様が私たちのうちに働かれるとき、私たちに何が正しいのか、何を私たちは選択しなければならないのか、ですね、そのことを教えてくださいます。そして聖霊様が先立って、私たちを導いてくださる。この教会においても、ですね、このずっと使徒行伝を皆さんお読みになった方はわかると思います。常に聖霊に満たされて使徒たちは御言葉を語ります。また、私たちですね、アンテオケ教会として語られてきましたけれども、このバルナバとサウロを選び出した時もそうです。使徒言行録13章のいつも開かれる場所ですが、2節のところで、彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私たちが何か世界宣教をするときにもですね、私たちが一生懸命人材を探してきて、誰がふさわしいかな、誰が語学ができるかな、誰がですね、何かそういう特別な賜物を持っているかな、そうやって世界宣教はなされていくのではありませんですね。野口宣教師が使わされたのも、私たちのにご家族が使わされたのも、この聖霊様が前もって選び出してくださっていたから。そして私たちはこの語られる御言葉を通して、聖霊によって野口宣教師ご家族がインドネシアに召されている宣教師であるということ、そのことを私たちが心を合わせてですね、一致することができた。そして今いよいよ使わそうとしているわけです。それは聖霊様が働かれているから、私たちが選んだんじゃないです。ですね。連盟が選んだのではない。ですね。神様が先生ご家族を選んでくださった。牧師とても一緒で、主が選んでくださった牧師を皆さんが祈りによって選び出し、御霊によって選び出し、そして私たちがですね、御言葉を聞いていく。そのようにして、私たちの歩みが、御霊による助け主なる聖霊様によって歩んでいくのが、このですね、私たちの信仰生活であるということ。それゆえに、使徒言行録に戻りますけれども、ですね、ペトロ先生は、皆さんご存知のように、いつもペトロ先生の話をすると、いつも毎回三度になんだことを語られるですね、ペトロ先生も、いつもなんかですね、そのことばっかり言ってるようで、先生に申し訳ないと思うんですけれども、でも事実先生は私たちの先だってですね、ペトロ先生が本当に熱くイエス様を愛して、そしてペトロ先生はイエス様と直接会った人ですよね。そして一番弟子でイエス様がどのようにされたか、イエス様の触れることができたし、ですね、そしてイエス様を信じてイエス様に従っていった。けれども、 イエス様に対してですね、最後十字架にかけられるとき、イエス様を三度否んでしまった。その前は、ペテロ先生は絶対に命をかけてでも、イエス様についていきます。もう絶対、他の人はどうであれ、私は大丈夫です。ですね。そういうふうに力強く語っていたペテロでありましたけれども、しかし、最後、イエス様を知らないという。そして知らないで終わるどころではなくして、呪うほどまで自分を守ろうとした。イエス様を守らなければならなかった。でも、ペテロ先生はその時は自分を守るのに必死だったわけです。自分の命をなくすことが怖かった。しかしですね、聖霊に満たされて変えられたペテロ先生は、どんなにですね、この反対が起ころうとも、人々の大胆に人々のところに出て行って、ですね、神様を信じてください。そしてこのナザレの人、イエスこそが神が使わされた人なのです。そして今私たちがですね、神に従うのではなくして、あなた方に従うこと、すなわち神に従わないで、あなた方に従うことが、人間に従うことが正しいことでしょうか。そういうふうに大胆に語った。でも皆さん覚えていらっしゃるように、マタイによる福音書の16章の時に、イエス様の十字架の記事を、イエス様が十字架の話をですね、ペテロ先生にした時には、イエス様に対してとんでもない。そしてイエス様が、あなたは人間のことは神のことは思わず人間のことを思っていると言って言われたわけですよね。しかし、御霊に満たされて、ペンテコステの後のペテロ先生は、これが神に従わないで人間に従うことが本当に正しいかどうか皆さん考えてみてください。そのようにペテロ先生の言葉も思いも変えられていった。すなわち私中心ではない、神様が中心であるということ、自分の思いを第一にするのではない、神様の御心を第一にする、そういうものへとペテロ先生が変えられていった。で、そのペテロ先生の言葉に多くの人たちが、この漁師がですね、あの無学で無力なただの漁師が、ただの普通の人がそのように変えられていった、大胆の言葉を語ったことに、この多くの人たちが驚いたという記事がですね、そのようにこの使徒言行録に書かれています。私たちも今日ですね、主が、同じ主が働かれているということ、そのことをこの2000年前に初代教会に語った、下ったこの約束の日をもって臨んでくださった主が、今日も私たちと共に生きていることを信じるならば、主は同じことを私たちにしてくださいます。同じ御霊を持って臨んでくださるのであれば、私たちもまたペテロ先生のように変えられてですね、私中心ではない、神様中心、そして喜んで自分を捨てていく、そのようなものに変えられたいと願います。そしてそうなることを信じます。同じ主が今も生きて働いておられることを信じます。それ一日に3000人もの救いが起こった、その素晴らしい救いの御業が玉川教会で起こることを信じます。そしてそれゆえ聖霊を受ける私たちはですね、今朝この聖霊に満たされてというタイトルを今日はつけましたけれども、聖霊に満たされて私たちは何をしなければならないのか、聖霊に満たされるということが一体どういうことなのかですね、それをしっかり私たち確認していきたいと思います。御言葉によって私たちのしっかり方向、このペンテコステ力が注がれるときに方向が間違ってたらですね、私たちは正しい主の御用をしていくことができません。私たちはですね、しっかり約束の聖霊を受けるこの時にどこに向かっていかなければならないのか、そして聖霊のこの満たされた私たちが何のために私たちが聖霊に満たされるのかということをですね、こう二つのことで語らせていただきたいと思います。まず一つ目は、この聖霊に私たちが満たされるとき、それは先にも述べましたように、これはが私たちの使命を果たす力となるということです。私たちに与えられたですね、この教会であるならば、リバイバルと世界宣教のその使命を果たしていく力、使命がしっかり私たちに明確になった今、力がなければ私たち喜んで従っていくことができない、そういう肉を携えていることですね、私自身よく覚えておりますけれども、しかし約束の聖霊が注がれたとき、使徒言行録一章八節のところでいつも読む御言葉ですけれども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、 そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。すなわち約束の聖霊を受けるということは、私たちがこの力に預かって、そして地の果てに至るまで、狛江の地から始まって地の果てに至るまで、私たちがイエス様の証人となるため、そのために力を受けるということですね。力を受けて何か、わあやった、力を受けた、じゃあ自分のしたいことしよう、私はこれをしたいですから、さらに私を祝福してくださって、私に力を与えてくださり、好きなことをやり遂げさせてくださいですね。そうではありません。私たちに与えられた証人となる使命を果たす力、これが聖霊様の力です。私たちに与えられている力であるということ。そしてこの言語では、このあなた方は力を受ける、この力はですね、デュナミスという ダイナマイトのほどの力を私たちは受ける。聖霊の力が私たちにダイナマイトほどの力ですね。それは私たちを新しく、先ほど言いましたペテロ先生の新しく変える力、私たち人間、本当に堅苦なこの私たちを変えるためには力が必要です。ですね。ちょっとやそっと、ちょっとですね、押したぐらいでは変わらないのは皆さんそれぞれきっとご存知だと思います。ですね。ダイナマイトほどの聖霊の力が望まない限り、私たちなかなか変えられない。しかし、聖霊を受けるということ、聖霊に満たされるということは、この主がダイナマイトほどの力を持って、爆発的な力を持って、私たちを神の子として作り変えてくださる。新しく創造してくださる。この時がペンテコステの時です。そしてですね、何でも私たちはこの聖霊の火を私たちが今日受けるわけですけれどもですね、火は私たちを動かす力ですね。私たちを、車でもそうです。エンジンを燃やすためには火が必要です。その火を持って私たちが車を動かすしですね、私たちもまた同じように動いていく。このだんだん暑くなっていくので、私は夏が大変不得意で、この燃やすものがですね、私の体にあまりないものですからですね、でもすぐもうヘラヘラもやしのようになってしまうので、お祈りいただきたいと思いますけれども、そのように私たちの体もそうです。脂肪をしっかり私たちがある、それを燃やしていく、それがエネルギーになっていくですね。燃やすものがなければもうですね、もうずっと空回りしているようなですね、カラカラの状態ですけれども、そのように私たちが聖霊の火を受けるときに、私たちをそれは動かす力であるということ、宣教に押し出していく力ですね、使命のために押し出していく力、それが聖霊を受ける、聖霊に満たされるということ。それゆえ今日の2章のですね、他の国々の言葉で話し出した後、何を語ったかがこれ問題ですね。私たちそれぞれ語学が堪能な方いるかもしれませんけれども、私たちの言葉で英語にしろですね、それこそヒューマン先生であればインドネシア語にしろ、これで何を語るか、どんなに英語がペラペラで、フランス語もですね、ギリシャ語ペラペラで、もう何を語るか私たち問題です。しかしこのところで、何のためにその言葉を語る力が与えられたかというならば、2章の11節、使徒言行録2章11節のところに書かれていますように、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのは聞こうとは、ですね。彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのは聞こうとは、ということは、この彼らが諸外国の言葉で語り出したその言葉は、福音ですね。神の偉大な技、すなわちイエス・キリストを通してですね、神の偉大なる御業がなされたということ、福音を語る力、これが一人一人に与えられた。ですね。そのことがここで書かれています。ただ、語学力が与えられたのではないです。ですね。ただのですね、語学力だったら別に、語学学校行けばいいんです。ですね。そうではない。語学力が与えられても、宣教する力が、神様の偉大な御業を語る力がなければ、主の御用を私たちは言うまでもなくすることができない。しかし、聖霊を受けたこの一人一人は、諸外国の言葉を持って、福音を述べ伝える、その力が与えられた。証人となって、イエス様がどれほど素晴らしいお方か、イエス様が私たちの罪のために、 死んでくださって、そして3日目に復活してくださって、今聖霊となって私たちがいてくださる。この方こそ唯一の神様であるということ。ペテロ先生の言葉で言うならば、天上天下、この皆の以外に救いがないということ。これを私たちは語学力いただいた時には語らなければいけないわけです。ですね。そしてその力が与えられるのが、この聖霊の力であり、そしてそれが今語った一つ目です。使命を果たす力、すなわち福音宣教を果たしていく力が私たち一人一人に注がれていく。宣教師先生だけではない、教皇に集った一人一人がイエス様の恵みに預かって喜んで、今日帰った時ですね、家族に、また友人に、職場に会って、御言葉を語っていくものとなる。そして、さらには地の果てに至るまで、その御言葉を取り継いでいくものになる。ですね、それがまず一つ目です。そして、二つ目。その目的は、ですね、イエス様と共に首輝きを覆うための力です。私たちが聖霊に満たされるというときですね、今日この購読箇所を読みました。フィリピの信徒への手紙、1章29節をご一緒に購読しました。すなわち、パウロ先生がここで語っていることは、つまりあなた方は、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。ですね。これが私たちに御霊をもって与えられる力です。私たちの力では、先ほどパウロ先生の話をしました、肉の力ではとてもイエス様を愛していたけれども、でも自分を捨ててイエス様に従うことはできなかった。しかし、私たちに聖霊が注がれるとき、私たちが主に与えられた使命を果たし、そして主と共に喜んで首輝きを追うもの、へと変えられていく。これが私たちが行くべき道です。イエス様がマタイ伝の11章で弟子たちに語られました。ですね、疲れているもの、私のもとにやってきなさい。そのようにイエス様がですね、語られた、マタイによる福音書11章の28節からの有名な言葉があります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。その時イエス様が語られたこと、それは、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。すなわち、私たちが使命を成していくとき、私たちが生涯にわたってイエス様の証人として生きていくとき、私の首輝きを追いなさい。そして私に学びなさい。と言われる、イエス様のこの首輝きを共に追っていく力、これが、聖霊の働きであります。これが聖霊に満たされた者の行くべき道です。ですね。イエス様があの十字架の道を、行くべき道を語られた道が、この御霊によって私たちにも与えられる。私たちにもそしてその道を歩む力が与えられる。これがペンテコステの時です。ただ私たちが肉を喜ばせるのではない。この時ですね、杉越の祭りが行われる時だった。私たちがこのペンテコステの日ですね、祭りのように喜び祝いですね、どんちゃん騒ぎをする時ではない。そうではない。この時しっかり私たちがこの御霊なる聖霊様の力を受けて、私たちが主イエス様の首輝きを追うもの、主と共に十字架を追っていく道ですね、その道を歩むために私たちがこの力を受けるということ、そのことを私たちはしっかり覚えていたいと思います。私たちにおいてですね、福音宣教をするとき、イエス様のことを述べ伝えていくときですね、この日本においてはそこまでの今の現時点で迫害はありません。でもインドネシアの先生のお話を聞いたときですね、事実そこで本当に命を捧げていく、殉教がそこで起こっていくですね、そういうお話を聞きました。そのときには本当に命を捧げなければならない。本当にあのときペテロ先生のように自分を取るのか、イエス様を取るのか、その選択にですね、迫られていく。そのようなですね、道がこのキリスト者に与えられていること、イエス様はずっと聖書において語っています。しかしその時に、マタイのあの三章の説教でイエス様が語られたこと、マタイのですね、福音書5章11節のところでイエス様が語られたのは、私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いだ。 あなた方はかわいそうだとは言わなかったイエス様。あなた方は不幸だとはおっしゃらなかった。そうではない。あなた方は幸いだ。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがあるというふうにイエス様は語られました。主のために罵られるとき、主のために命が奪われていくときですね。身に覚えのないことで悪口を言われるとき、そのとき、喜びなさい。しかし私たちはですね、これを聞いて、あ、わかりました。喜びます。じゃあ喜んでですね、殉教していきます。そう言える人がいたらですね、すごいです。でもですね、それは肉で言っても私たち最後どうしようもならないんですね。しかしそれが私たちの肉においては喜んで、主に命を捧げましょう。殉教しましょう。ですね、そんな言葉はなかなか私たちのうちからは出てこない。イエス様が弟子たちに対して自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。ですね。そのように御言葉が語られましたけれども、だから私たちはイエス様の命ためにですね、命を捨てなさい。これ恵みなんだから。さっき読んだように、フィリピ書でパウロ先生がですね、キリストのため信じるだけじゃなくて、苦しみを受けることを恵みとして与えられてるんだから、喜びなさい。どうでしょう、皆さん。ですね。なかなかそれを喜ぶことができないのは私たちです。ですね。ペテロ先生においても先ほど言いましたように言うまでもなく、それを喜んですることができなかった。それゆえ、私たちは聖霊を受けなければならないのです。聖霊によって私たちが喜んで主と共に苦しみを負うものに変えられていかなければならない。それは私たちの自力ではない。私たちの願いではない。私たちの思いではない。私たちにどんな熱意があっても肉はどうにもならない。しかし私たちが聖霊に聖霊の火が注がれるとき、私たちはイエス様と共に喜んで首輝きを覆っていくものになることができるということです。ペテロ先生のように私たちが変えられて主と共にですね、喜んで十字架の道を行くもの、そのようなものに私たちも変えられたいと切に願います。自分のことを思うのではなくして、人間のことでは思うのではなくして、神のことを思う。ですね。そのようなものに私たち変えられたいと思います。ペテロ先生の最後ですね。皆さんご存知だと思いますけれども、ペテロ先生が最後ですね、殉教していく、ストーリーがよくですね、語られておりますけれども、あの時、ペテロ先生がですね、この、最後エルサレム教会をペテロ先生がまとめた後にですね、その後ローマに宣教に行きます。そしてそのローマの中で史上ローマ史上最も、もう最悪のですね、皇帝と言われたその時ネロという人がこのところをですね、治めていたわけですけれども、その時に、ペテロ先生はじめですね、多くの者たちがこの危険にさらされていた。だからペテロ先生に多くの信徒の人たちが、ペテロ先生もうローマを逃げましょうですね。ローマを出て別のところに行きましょう。ですね。ここは危険だから、危ないから、ペテロ先生が死んだら困るから、ぜひ、ですね、このローマを離れましょうと言って。で、その時に、ペテロは決してですね、それが本当に、この本意ではなかったかと思いますけれども、でも、その言葉にペテロ先生は聞いて、そして、弟子たちと共にですね、ローマを去っていこうとした。その時に、ペテロ先生の横をイエス様が通り過ぎていった。で、イエス様、どこに行かれるのですか？ローマの方に向かってイエス様が歩いていった。自分はローマから離れようとしていた。ですね、コーバディスという有名な言葉がありますけれども、主よ、どこに行かれるのですか？その時、イエス様は、私はもう一度ローマで十字架にかかりに行くのです。ですね、そういうふうに語られた。そしてローマに行かれた。その時、ペテロに、激しい悔い改めが与えられて、自分自身逃げていこうとしていた。ローマの激しいですね、弾圧下にいるから自分の身を守ってまた逃げていこうとしていた。その時に自分自身に恥ずかしいと思ったペテロ先生は、そしてペテロ先生はそのイエス様のお姿に習って、私はもう一度ローマに帰ります。そして最後ローマに行ってですね、ご存知のように逆さの十字架にかけられて、イエス様とはとても同じ十字架にですね、頭を上にしてそのようにかかることはできない。 とてもイエス様と同じ十字架をですね、追うことはできない。だからどうか逆さにしてください。そのようにして、ペテロ先生が逆さに十字架にかけられて、殉教していった、そういうですね、殉教していったのではないかというふうに、そのように伝えられています。その時、聖霊様がきっとですね、本当にイエス様ご自身がペテロ先生に現れて、ですね、あなたの代わりに、私はもう一度十字架にかからなければならない。今日私たち、ですね、このペンテコステを待望してきた私たちはどうでしょうか。私たちもまたローマを去って、ですね、自分の戦いの場所を去って、自分の肉を守るために、主のために戦うのではなくして、自分を守るために、ですね、ローマを去っていこうとしている、そういう私たちの姿ではないでしょうか。教会の姿ではないでしょうか。その時イエス様はまたもう一度一人で十字架にかけられようとしている。私たちこのペンテコステの約束の聖霊を受ける私たちは、主よどうかペテロ先生のように私たちもまたローマに戻ることができますように。イエス様あなたが十字架を追われたその場所に私たちも行くことができますように。イエス様、あなたが追われる、そしてまた私たち一人一人に追わせてくださる、そのもったいない首輝きを共に追うことができますように、そのように祈るものでありたいと願います。自分の肉を満たすのではなくして、自分の喜びを満たそうとするのではなくして、主が喜ばれること。この恵みとして与えられている、主と共に苦しみを受けること、十字架の首輝きを追うこと、それは決して言葉で簡単なことではありません。しかしだからこそ主は今日私たちに聖霊を受けなさい。聖霊を受けずして誰一人として例外なく主の十字架を追うことはできないからです。主はもちろんご存知です。頑張って十字架を受けなさい、殉教しなさい。そんなことは主は一言も言われていない。そうではない。この時皆さん聖霊を受けなさい。聖霊を受けてください。ですね。イエス様が語られていることは一言です。聖霊を受け、そして自分を捨て、私の十字架を追って私に従ってきなさい。私の首輝きを追いなさい。そして私に学びなさい。その時、あなた方は本当の祝福と平安に満たされるでしょう。そのことをイエス様がマタイ伝で語っておられます。この時どうか私たちですね、この時に本当に変えられた信徒たち、変えられた私たち一人一人、キリスト者になりたいと願います。それはどのように変えられていくのか、主の使命を果たす者、主と共に首輝きを追っていく者、そのようなものになりたいと心から願います。そしてですね、最後と言いますけれども、使徒言行録のそのような人たちのですね、そのような聖霊に満たされた人たちは、祈りが変わってきます。使徒言行録4章のですね、23節からのところに信者たちの祈りというところがあります。もう最後ここを読んで終わりますけれども、220ページです。ですね、聖霊に満たされた信徒一人一人の祈りがどういう祈りであったか、使徒言行録4章24節のところで、これを聞いた人たちは心を一つにし神に向かって声を上げて祈った。そしてこの29節31節をではご一緒に最後読みましょう。3、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。アーメン。この時の信徒たちの祈りは、私を守ってくださいではない。ですね。私たちをどうぞ守ってください。そういう祈りではない。そうではなくて、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って、大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。自分を守ろうとする祈りではない。主の御国の前進のために、御心がなされていくために、主が願っておられることを一番にし、私たちが大胆に主の御用のために戦っていくことができますように、福音を述べ伝えていくことができますようにしてください。 このような祈りに変えられていきました。私たち玉川教会の祈りもこのような祈りに変えられていくことを切に願います。私のためではない、主のために、主が望んでおられるその道を喜んで首輝を覆っていくもの、主をどうぞ私たちをそのような者たちにならしめてください。それがフィリピ書に書かれていることです。イエス様ご自身は、キリストは神の身分でありながらもですね、しもべの身分となり、そして十字架の死に至るまで従順に歩まれた、その道をどうか、ペンテコステの日を受けた私たち、その道を歩んでいくことができますように、そして喜んでですね、私たちが御言葉を取り継いで語っていく、そのような者たちになることができますように、ご一緒に祈り、そしてこれはペンテコステは一回のことではありません。日々ですね、私たちがそのように御霊に燃やされて、いよいよ私たちの使命である世界宣教の技を成し遂げていくものになりたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今日あなたが約束してくださった聖霊の火を私たち一同に注いでくださったことを信じ感謝いたします。主よ、言葉が語られたその時に聖霊の火が下ったとそのように語られています。主よ、今日私たちにあなたは御言葉を語ってくださいました。主よ、その御言葉が私たちに先立って必ず成し遂げてくださることを信じます。私たち一人一人は本当に弱く脆いものです。主よ、しかしその私たちに今日あなたは聖霊を受けなさいとそのように語ってくださいました。そして聖霊を受ける私たちが本当に主の御用に立ち上がることができるとそのようにあなたが語ってくださいましたから信じます。イエス様あなたの御言葉を信じます。イエス様あなたの聖霊の働きを信じます。主よ、どうぞ私たちをいよいよ聖霊で満たしてくださり、あなたに与えられた使命を十字架の道を喜んであなたと共に行くものにならしめてください。今まで本当に私たち自分を喜ばすことばかりであった、自分の肉を満たすことばかりであった私たちを主をどうぞ許してください。そしてどうかいよいよ私たち御霊に燃やされて御霊の力を受けて私たちがイエス様あなたと共にその道を歩むことができますように、主と共に喜んで首輝を覆っていく主を道を歩むことができますように、そのような玉川教会として私たちをあふれる祝福で満たし導いてくださいますようにお願いいたします。いよいよインドネシア宣教の扉が開かれました。主を感謝いたします。あなたに一切の栄光をお返しします。すべてを成してくださったのは主よ、あなたご自身です。聖霊様あなたです。聖霊様どうぞ引き続き野口宣教師ご家族に唯一の備えである聖霊十万を先生ご家族にお与えくださり、どうぞ先生ご家族が最後まで主のこの首輝を覆って宣教の働きを成していくことができますように、先生たち一人一人を励まし強めてくださいますように心からお願いいたします。送り出す私たちにおいても主よ、どうぞただあなたの御国が前進しますようにと、あなたの御心が成し遂げられますようにと、私たちが本当に天国に希望を持って先生ご家族を使わし、そして世界宣教の技をいよいよ大きく成し遂げていくことができますように導いてください。それゆえに私たちの本当に愛する者たちにおいても救いが起こることを信じます。一日に3000人もの救いが起こったこの本当に素晴らしい奇跡が今日この玉川教会に起こされていくことを信じます。主よ、あなたは生きて働いておられます。主よ、どうぞ私たちにその本当に御心を信じて従っていくその信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができなかった特に病の中にいる者たちを主よ、どうぞ覚えてください。あなたの御霊の本当に力によって病を完全に癒してくださり、根っこから新しく作り変えてくださり、共にあなたの使命に立つことができますように一人一人を祝福してください。今日このペンテコステ礼拝を心から感謝して主にすべての栄光をお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。